皆さんおはようございます。今日も愛する恵み教会の皆様と共にこのように礼拝を持てますことを心から感謝いたします。緊急事態宣言が解除されました。いよいよ私たちもこの教会で礼拝を再開できる日も近づいてまいりました。もう少しの辛抱です。皆さんとこの教会で再開できる日を心から楽しみにしております。今日はペンテコステ記念礼拝ということで、本当にこの教会で皆さんと一緒に礼拝できないことは本当に残念ではありますけれども、今日も御言葉によって力を受け、そして祈りによって聖霊に満たされてまいりましょう。それでは聖書を開きます。今日は使徒の働きの2章の1節から4節、使徒の働き2章の1節から4節をお読みしましょう。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。そこまでにいたしましょう。今読みました使徒の働きの2章は2000年以上続いていますキリスト教会の歴史のまさに始まりのシーンです。教会がこの世界に生み出される瞬間の出来事が描写されているところです。この日がユダヤ人のペンテコステという祭りの日だったものですから、この教会の誕生日を私たちはペンテコステ記念日、あるいはペンテコステ記念礼拝としているわけです。さて、もし今ですね、この世界に教会が存在しなかったらと想像しますと、これほど恐ろしいことはありません。もし今この世界に教会がなかったとしたら、一体今頃この世界はどんなことになっているでしょうか。世界の政治や経済や教育や福祉やもちろん芸術なども全く違うものになっているはずです。今よりもっと良い世界になっているというようなことは考えることはできません。きっともっと恐ろしい世界になっていたと思うのです。そして何よりも、もし教会がなかったら、今頃私たちは神様の愛を誰も伝えることのない世界に今頃生きていなくてはならなかったと考えたときに、私たちは本当に教会があってよかったなと考えるわけです。誰も神様のことを教えてくれなかったら、誰も自分を作って命を与えてくださっている、そういう神様を教えてくれなかったら、誰も自分を愛して受け入れてくださる神様のことを教えてくれなかったら、世界のすべての人が絶望の中を生きるしかないのです。今複数の人でこの説教を聞いている人は、どうぞ今お隣の方に教会があってよかったですねと言ってください。教会があってよかったですね。教会があって本当によかったです。ここに恵み福音キリスト教会があって本当によかったですね。教会があることによって私たちはいろんな神様のことを知ることができるわけです。神様に建てられた教会です。神様からこの教会も使命をいただいています。もちろん教会というのは大変なこともあると思います。問題もそれぞれあると思います。チャレンジもあるでしょう。でも世界のすべての教会が神様の教会なのです。 今から90年ほど前でしょうか、一人の青年が鹿児島から大阪に出てきました。家が貧しく小学校しか出ていませんでした。少しでも働いて出世して故郷の家族を助けたいと思っていました。当時ではまだ珍しかった自動車の運転免許も取り、順調にいっているように見えましたけれども、彼の人生に試練が訪れました。利き腕だったこの、右手がですね、結核にかかったのです。医者の診断では、手首から先を、切り落とすしかないと、いうことでした。それはまさに彼にとっては、死刑宣告に等しい、ものでありました。その後の、彼の生活は、荒れ果ててしまい、毎日お酒を飲んでは暴れ、ある時には人を刺してやりたいと刃物を持ち歩くような生活をしていました。彼の人生はまさに暗闇だったのです。そんな時にある職場の友達が彼を教会に行かないかと誘ってくれました。最初は断っていましたけれども、何度も何度も誘われるので、とうとう断りきれなくなって一回だけのつもりで出席しました。水曜日の夜の祈祷会だったということなんですけれども、そこで語られた牧師の話はさっぱりわからなかったんですけれども、ある婦人が言った言葉、私たちの信じる神様は木や石で作った神ではなく、本物の神様、誠の神様です、というその言葉が心に残りまして、家に帰った後も本当の神様、誠の神様というその言葉が消えなかったんですね。そして彼はその後も続けて教会に通うことになりまして、イエス・キリストを自分の救い主として信じる決心をします。大正15年の7月のことでした。その青年が川崎はじめと言いまして、悟先生の父親、私の祖父にあたります。川崎悟先生が中央聖書学校の新学生だった時に、この川崎はじめ先生は天に召されていますので、当然のことながら私は一度もこの人と会ったことはありません。でもとても感謝しています。なぜかと言いますと、この私たちのこの家族の中で最初にクリスチャンになったのがこの方だったからです。もしこの人がクリスチャンになっていなかなっていなければ、イエス様を信じていなければ、今頃私はどこでどうなっていたかわかりません。生まれていたかさえもわかりません。多分生まれてなかったと思います。ですから、この家族親族で最初にクリスチャンになったこのおじいちゃんをとても感謝ありがたいなと思っているわけです。でも実はこのおじいちゃん以上にですね、私が感謝している人がいます。それはこの私のおじいちゃんを教会に誘ってくれた友達です。名前もわかりません。でも本当にありがたいと思います。もしこの人がこの同僚である川崎はじめという男をですね、教会に誘ってくれなかったら、彼は生涯イエス様を知らないで終わったかもしれません。友達を教会に誘う、きっと勇気が必要だったと思うんです。教会なんかに誘って馬鹿にされたらどうしようとか、怒られたらどうしようとか、拒絶されたらどうしようとか思ったかもしれません。でも勇気を出してその 私のおじいちゃんを、教会に、誘ってくれたおかげで、その子供、そして私を含めた、その孫、そして今ではそのひ孫に至るまでですね、イエス様を信じる、クリスチャンに、なっているわけです。そして、もちろん、そこに教会があったからこそ、この人を誘うことが、できるわけですね。一つの教会が、建てられ、存在し、この立ち続けるということには、この何世代にもわたって、影響を与える、強い力、が、あるわけです。皆さんのうちの誰かがですね、勇気を出して誘った友達とか知人の孫がですね、もしかしたらこれから70年後、80年後にですね、この教会で名前も知らない誰かが私のおばあちゃんをこの教会に誘ってくださったので、今私は牧師になっていますというような証をするかもしれないですね。ですから私たちはこれからもこの教会を存続させ前進させなければなりません。なぜなら今でも神様の愛を知ることなく絶望的な人生を送っている人たちがたくさんいるからです。世界に一人でもキリストを知らない人がいる限り教会は出て行ってイエスキリストの十字架の愛をそして御業を語らなくてはなりません。ではこの世界最初の教会の人たちというのはどういう人たちだったのでしょうか。その後2000年以上続く教会の歴史のスタートを切った人たちですから、さぞかしこの信仰深い立派な信仰者だったのだろうという気がいたしますが、どうもそうではないようです。実はこの教会誕生に関わったこの最初のクリスチャンたち、イエス様の弟子たちは本当に弱虫だったんです。イエス様が逮捕されて十字架にかけられようとするときに、一人でも命がけでイエス様を助けようとした弟子がいたでしょうか。一人でもイエス様あなたと一緒に十字架にかかりますと言ってピラトの元に出頭した弟子がいたでしょうか。誰もいなかったんです。みんな逃げ出してしまったんです。マルコの福音書の記事を読みますと、ある弟子はこの逮捕されたイエス様について行ったんですけれども、自分も捕まりそうになったので服を脱いで裸になって逃げ出したと書かれています。一番弟子を辞任していたペテロはイエス様が捕まった夜3度もイエスなんて知らないと言います。それも屈強な兵士や警察に脅かされてそういったわけではないんです。もうどこにでもいる一人の女中、若い娘さんにあなたもあの人と一緒にいましたよねと言われただけで恐れをののいて震え上がってしまったんです。何を言ってるんですか、私にはわかりませんと言って必死に打ち消したんです。他の弟子たちも似たり寄ったりでした。彼らは危険が自分の身にも及ぶかもしれないと恐れ鍵をかけて家に閉じこもっていたのです。ではこんな弱虫だった弟子たちが一体いつからどのようにして迫害も恐れない全世界に出て行ってイエス様のことを伝える弟子になったのでしょうか。もしあんな弱虫だった臆病だった弟子たちが変えられたのであれば、私たちも同じように力強いクリスチャンに変えられることができるはずです。ちょっと使徒の働きの4章の18節から20節を読んでみましょう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うよりあなた方に聞 聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきませんと。これはイエスなんて知らないと、ほんの五十数日前に、言ったペテロの言葉です。時の権力者に逮捕されて、もうイエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと脅かされても、このように私たちは自分の見たことを聞いたことを語らないわけにはいかないんだと恐れないクリスチャンになることができました。どうでしょうか、皆さん。私たちもこんな力強いクリスチャンになりたいではありませんか。またこんな力強い教会になりたいではありませんか。私たちも確かにこの世の人々の目から見るならば小さいかもしれない、取るに足らない存在かもしれない、社会的に身分の高い裕福な人は少ないかもしれません。でも最初のクリスチャンたちだってそうだったのです。彼らはどちらかというと貧しく高い学歴など持っていない人たちの集まりでした。中にはその当時の社会で最も嫌われ、また蔑まれていた収税人や売春婦たちもいましたし、特に多くの名もない女性たちの集団だったんです。そんな人たちがやがては世界を揺り動かし、世界に影響を与えるような教会となっていきました。一体その鍵はどこにあるのでしょうか。それが先ほど読みました聖書の言葉、教会誕生の姿に書かれているのです。鍵は聖霊に満たされるということです。文字を言いましょう。鍵は聖霊に満たされるということです。私たちは今日この聖霊に満たされるという明確な目的を持って神様に求め祈りを捧げたいと思います。昨年の春先にあるキリスト教系の大学の理事長と学長が訪ねて来られました。そしてこのような話を聞きました。他の教団ではありますが、日本キリスト教団の2030年問題というのがあるそうです。日本キリスト教団というのは日本最大のプロテスタント教団で、教会数は1700以上あります。ところがこの1700ある教団でありますけれども、2030年にはあと10年後にはこの教団の現在のメンバーの3分の2が日本人の平均寿命を超えるというのです。つまりこのままいくと、まあ、若い人を増やさない限りあと10年過ぎて時が経てば経つほど、時間が経てば経つほど教会員が3分の1になっていくだろうというわけです。1700以上の教会数ですから、単純計算で1000以上の教会がなくなってしまうということになります。幸い私たち日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団は、他の諸教団から羨ましがられるほど、まだ若い人も多いですし、元気があります。でもとても喜んではいられません。救われる人が少なく、どんどん高齢化しているという教会の問題は日本全体の問題です。私たちは今こそ必死になってこの国にリバイバルを求めなければなりません。そうでなければ本当に人々に福音を伝える教会がなくなっていくのです。一度もイエス様の福音を聞くことなく死んでしまう日本人が増えていくのです。人間の力ではできません。この国を救うことなど人間の力ではできません。だから今こそ私たちは上からの力を求めなければなりません。神様に上書き力を求めて必死に祈らなければ、この国のキリスト教に将来がなくなると 私は本気で危機感を持っているのです。もう一度読みます。2章の4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。ここで使徒の働きに初めて聖霊に満たされという言葉が出てきます。この表現はこの後何度も何度もこの書簡の中で出てきますけれども、これが最初です。つまり教会はこの聖霊に満たされることによってスタートしたのです。力強いクリスチャンは聖霊に満たされることによって生まれたのです。私たちはイエス様を信じた時に聖霊という神をこの内側に迎え入れます。イエス様を信じているのならば、もう聖霊は私たちの中におられます。そして私たちのうちに生きてくださっています。これを内住の御霊と言います。でも実際の生活の中でそのことをほとんど実感できないまま過ごしているクリスチャンが多いのです。偉大な力を持った聖霊様がうちにおられるのに、全くその方に働いていただく余地を与えることなく、自分の力で頑張ろうとしているクリスチャンが多いのです。聖霊に満たされるということは、このうちにおられる聖霊が溢れ出るということです。今までは自分の中に押し込めて 100% 自由に働いていただくことがなかった、どちらかというと自分の方が聖霊をコントロールしようとしていた、時々聖霊の導きを求めているだけだった。しかしひとたび聖霊に全てを委ね、聖霊に自分をコントロールしていただこうとするならば、聖霊は内から溢れ出て流れ出て私たちを動かすのです。聖書はこのことを聖霊が望むとか聖霊に満たされると表現しています。繰り返しますが、それまでの弟子たちは本当に弱かった、迷っていた、彼らは臆病だったんです。ところがこの瞬間、聖霊に満たされた瞬間から彼らの生き方、彼らの行動、彼らの言葉が全く変わってしまったということを私たちは見ることができます。彼らは変わりました。私たちの信仰生活、私たちの教会が変わる鍵もここにあります。聖霊に満たされる恵みこそ、私たちが強められ喜んで生き生きと信仰の歩みをしていく大きな鍵です。この聖霊に満たされる恵みを私は望みます。今日この礼拝で受け取りたいですと願う方は、私と一緒に大きな声でアーメンと言ってください。アーメン。今日私は2つのことを皆さんに知っていただきたいと願っています。1つ目は、聖霊に満たされるとき私たちは力を得る。聖霊に満たされるとき私たちは力を得るということです。聖霊に望まれると、聖霊に満たされると人は変わります。どう変わるのでしょうか。それは決してこの心の中で感じることが変わったとか、哲学的な思想が変わったということではありません。具体的な生き方が変わるのです。どうやったでしょうか。一章の8節を皆さんで読んでいきましょう。読める方一緒に読みましょう。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アメン。聖霊が下ると力を受けるのです。どんな力でしょうか。大切なことを3つ挙げましょう。聖霊に満たされると恐れを乗り越える力を受ける。 聖霊に満たされると、一つ目、恐れを乗り越える力を受けます。一つ目の力は、私たちの恐れを乗り越える力です。確かに私たちはイエス様を救い主と信じて救われました。罪も死も私たちを脅かすことはできないと知っています。でも私たちは 100% 人間的な弱さから解放されたわけではありません。私たちはやはり弱い人間なんです。ちょっとしたことで落ち込みます、つまずきます、心が弱くなってしまいます。そうですね、悲しんだり悩んだり、涙を流したりするのです。ましてやこの脅かされたり、迫害を受けたりしたら、信仰も続けられなくなってしまう。本来人間というのは、そういうものです。弟子たちもそうでした。でも聖霊に満たされた後の彼らの姿を見てください。ここで全てを見ることはできませんので、2章の14節だけご覧ください。2章の14節、そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。ペテロは何と言ってるでしょうか。隠れてこそこそ生きていた人間がエルサレムにいる全ての人々、どうか私の言葉を聞いてくださいと言っているのです。この一言だけでも分かるように、彼らは人々の前で堂々とイエス様のことを語り、証しし、神を褒めたたえ、大胆に行動し、力強いクリスチャンになることができました。勇気が満ち満ちていました。私たち人間が持つ弱さ、恐れが聖霊に満たされた時に吹き飛んでしまうのです。二つ目、聖霊に満たされるとイエスの証人となる力を受ける。言うまでもなく、この恐れを乗り越える力は何のためかというと、イエス様の証人となる力、イエス様のことを人に伝える力、イエス様を証しする力です。聖霊に満たされるとき私たちは変わります。でもその目的は、私たちが強くなってそれで終わりなのではなく、自己満足で終わってしまうものでもない、イエス様を伝える力だということを覚えましょう。永遠の滅びに向かう人を見ているときにじっとしていられなくなる。何とかしてイエス様のことを知ってほしい、信じてほしい、そして具体的に大胆に行動することができるようになる。それが聖霊の力です。私は2000年に、今からちょうど20年前ですね、2000年に中央聖書神学校を卒業した後、結婚してフィリピンにあります APTS という学校で、多くのアジアのクリスチャンたちと一緒に学ぶ機会が与えられました。彼らとの出会いは、それまでの私の信仰観、クリスチャン観というものを変えました。その学校には、アジア太平洋地域から、20カ国以上の学生たちが、集まって、いました。イスラム教徒に、家を2回焼かれたという、インドネシアの夫婦が、いました。彼らは、イスラム教徒から逃れるために、昼間は山に逃げ込み、夜になると降りてきて、必要なものを取ってまた、山に、帰るということをしばらく続けなければ、なりませんでした。一人目の、子供も山の中で産んだという、体験をしています。多くの人がイスラム教徒に教会を取り囲まれ、火をつけられ、その中で祈りながら死んでいったという話も聞きました。しかし彼らは信仰を捨てません。イエス様を伝えることをやめないのです。 17歳から22歳までのほとんどを刑務所の中で過ごしたという中国人の女性がいました。もちろん信仰のゆえです。彼女はいつ捕まってもいいように、聖書を読めなくなってもいいように聖書を暗記して備えていたと言っていました。それでも彼女は信仰を捨てませんでした。イエス様を伝えることをやめないのです。このことで家族がバラバラになってしまい、家族からもお前の信仰のせいで家族がこうなったと怒られ、刑務所ではみんなの前で裸にされ、電気鞭で打たれ、キリストが神ならなぜお前を今助けないのかなどと言われたと言うんです。ベトナムの友人も何度も警察に取り調べを受けたと言っています。彼らの教会はどうなっているでしょうか。潰され、踏みつけられ、この消滅して してしまっているでしょうか。その逆です。彼らは迫害が激しければ激しいほど生き生きとイエス様を述べ伝え、人々も吸い寄せられるように教会に集まっています。この使徒行伝と同じようなことが今世界のあちこちで起こっているのです。聖霊の力というのは弱い人間をキリストの証人へと変える力です。その人の資質、能力、魅力などは関係ありません。主権は神様にあるのです。聖霊の力は隠れてこそこそ生きているものが世界の中で堂々と輝く光へと変える力です。私にもこの力が必要ですという方は私と一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。そして聖霊が、聖霊に満たされた者が証人として歩むときに、三つ目、神様の御業が伴う。神様の御業が伴います。福音書にはイエス様のなされた数多くの奇跡が記されています。人々は病を癒され、悪霊が追い出され、その他にも多くの御業が表されました。皆さんはこう思うかもしれません。ああ、それはイエス様なんだからできたんだと、イエス様なんだからできて当然だと思うかもしれません。でもこの使徒の働き、使徒行伝を見ますと、弟子たち自身もイエス様がなさっておられたような超自然的な技をするようになったことがわかります。例えば3章では、生まれつき歩くことのできなかった男性がペテロの宣言によって歩くことができるようになったと記されています。5章にはもっとすごいことが書かれています。ちょっと読んでみましょう。15節から16節にこのように書かれています。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。もちろんこれは弟子の力ではありません。聖霊の力です。聖霊は証人として生きようとする人間たちと共に歩まれ、人間の限界を超えた御業を持って、ご自身が今も生きて働かれる神様であることを表してくださるのです。私は日本の牧師としてこの国の救いを見たいです。この国のリバイバルを見たいです。私には大きな夢があります。それはいつか日本中の教会に、一つや二つではない、すべての教会に人々が、老人も青年もみんな引き寄せられ、イエス様に出会い、人生が変えられていく、そのような夢です。その鍵は私たち日本のクリスチャンが聖霊に満たされ、力を与えられ、イエス様を伝えていくことだと信じています。 聖霊に満たされるということは、内なる聖霊に 100% 自分を委ね切るということです。自分を支配してもらうということです。私たちは聖霊の働きを押しとどめてはいないでしょうか。自分が聖霊を内に押し込めていないでしょうか。私たちの上に聖霊が豊かに望まれることを祈りましょう。力が与えられることを求めましょう。その力の目的をしっかりと理解して祈りましょう。主を私を変えてください。私はあなたの証人としてください。その力を持ってあなたの証人となりたいのです。人々の救いのために、癒しのために、人々が教会に殺到するために、どうか私を用いてくださいと祈ろうではありませんか。二つ目のポイントもお話しましょう。それは聖霊に満たされるとき印が現れる。聖霊に満たされるとき印が現れるということです。もう一度2章の4節、すると皆が聖霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。皆さんどうか、このことを、知ってください。聖霊が働かれるときは、単に私たちの心だけではなく、五感で、感じることも、できることが、あるということです。ルカはそれを激しい風とか、響きとか、炎のような舌と表現しています。ルカは何とかして、この人々に伝えたいと、一生懸命、表現しているのですが、これもやはり、体験していない人にとっては、ピンとこない言い方かもしれません。しかし一つ確かに言えることは、聖霊が働かれるときは、何かが起こる。時には人間の視覚、聴覚でも認識できるということです。私たちはいつの間にかこの全知全能の神様を知識や心の領域だけに押し込めてしまいます。心で感じることだけが神様の働きだと思ってしまいます。神様を人間の頭で制限しないようにしましょう。聖霊に満たされた時、彼らは自分たちの言葉ではない別の言葉を語り出しました。この後からルカはこれを異なる言葉、異言と表現しています。聖霊なる主を身近に感じ、私たちが知らない別の言葉が口からほとばしで出る。これが異言です。なぜ聖霊に満たされると異言が出るのでしょうか。それは人間が最もコントロールしにくい体の器官、それがこの舌だからです。例えばイエス様はマタイの12章36節でこのように言われました。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません。人間にはですね、口から出す言葉に責任が、あるというんですね。その一つ一つの口から出る言葉を神様は聞いておられ、その責任を私たちに問われるというのです。しかし自分のその、言葉を、しっかりとコントロールするというのは難しいということなんですね。ヤコブはその手紙で、こう書いています。3章の8節と9節、しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪いますと。このように、舌こそが、人間にとって最もこの制御できない、器官だと、言っています。異言を語るということは、その最もコントロールの難しい舌でさえも、聖霊の支配に委ねているという証拠です。 私たちは初めてこの聖霊に満たされる体験を聖霊のバプテスマと呼んでいます。聖霊に満たされる体験は繰り返し起こるのですが、その最初の体験を聖霊のバプテスマと呼び、異言が口から出ることをその証拠としています。この聖霊に初めて満たされる体験、聖霊のバプテスマを体験しておられない方がおられたら、ぜひこの体験を求めていただきたいのです。イエス様が弟子たちに約束されたこの聖霊体験は、今を生きる私たちも体験することができます。その体験の目的が今でもあるからです。ここでちょっとこの、使徒行伝、使徒の働きの後の、今までに至る、教会の歴史を、振り返ってみましょう。といっても2000年の、教会の歴史をすべて見たら、何時間もかかって、しまいますが、本当に簡単に、申し上げます。聖霊は、この聖書の時代の後も、つまり、イエス様の弟子たち、パウロが、召された後にも一貫して教会と共におられ、クリスチャンに力を与え前進していきました。西暦313年にはあれほどクリスチャンを迫害したローマ帝国がキリスト教を公認しました。その後ローマ帝国が2つに分かれまして、東西に分かれまして、西ローマのローマカトリック教会と東ローマのギリシャ正教会に分かれ、またカトリックからプロテスタント教会が分かれるなど、まあいろいろなことがありましたが、聖霊はその時々で人間に正しい判断をそして与え信仰を与えてくださいました。しかし同時に悪魔も教会を破壊し、そして力を奪い取ってしまおうと様々な誘惑を通して教会を攻撃し続けています。神の教会の一部はいつの間にか人間の理性を優先させ、聖書に書かれているこの奇跡を信じない、癒しも復活も信じない、力のない宗教となっていってしまいました。イエス・キリストは良い倫理の教師であり、奇跡などは信じなくてもいいから、彼をお手本に良い人間になりましょう。そのような命と力を持たない教会が増えていってしまったのでした。まさに聖霊に頼らず、聖霊を片隅に追いやるような教会が支配的になったのでした。そのような中でも神様は人を選び、ご自身のご計画を進めようとされました。教会はこのままではいけない、あの使徒行伝に書かれているような命のある生き生きとした命と信仰を取り戻さなければならないという人々もいたのです。彼らは熱心に聖書を調べ、あの初代教会のクリスチャンたちと今のクリスチャンたちとの違いは何かを見つけようとしました。そして出た結論が今日の使徒行伝2章の体験、聖霊のバプテスマだったのです。うちにおられる聖霊が溢れ出てほとる走り出るような体験、超自然的な力に満たされ、聖霊によって身も心も支配されるような体験が必要なんだと悟ったのです。そしてなお聖書にあるように、その時に肉体に現れる印が、しかも聖霊によって支配され、口から今まで知らなかった語ったこともないような言葉、異言が出ることだと確信するに至ったのです。1901年の正月、アメリカカンザス州のトペカという町のベテル聖書学校で、この確信に基づいて聖霊のバプテスマを求める祈祷会がチャールズ・パーハムという 校長のもと、開かれました。まだ誰も見たことも聞いたこともない体験でしたが、聖書を文字通り読むならば、聖霊のバプテスマを受けると、異言が口から出てくるはずだと信じて祈り始めた、わけです。アグネス・オズマンという、女学生が、最初にこの、体験をしました。そしてその後次々とこの聖書に書かれていることと同じ体験をする人々が現れました。この運動はその後1906年にロサンゼルスのアズサストリートというところで爆発しました。3年間1日も休むことなく毎日朝10時から夜中の12時まで集会が続けられました。シーモアという黒人のホーリネスの牧師がこの運動のリーダーでした。多くの人がこの集会に参加し、異言の伴う聖霊のバプテスマを体験し、その体験をした人がそれぞれの町やまた海外に出て行ってこの恵みを伝え出しました。このペンテコステ運動と呼ばれる流れの中で、この真理を信じる群れによって1914年に創設されたのがアメリカのアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団であります。まあ、簡単に言うならば、20世紀の中頃まではキリスト教は欧米の宗教でした。ヨーロッパと北アメリカに信者が集中していました。しかしこの50年から70年でこのキリスト教の姿は完全に変わり、今ではアフリカやアジアの方がクリスチャンの数が多くなっています。それはこのペンテコステ運動の影響です。聖霊の力を受けた人々がどんどん海を渡って危険をものともせずにイエス・キリストを述べ伝えているのです。神様は聖霊によって人を変え、突き動かし、イエス様のお帰りになる前に一人でも多くの人が救われるようにと働いておられるのです。ここで、まあ、一番最初にお話しました祖父川崎はじめのことを、お話しさせてください。北風よ起これという本に書かれて、いますけれども、私たちにとって大切な、証言だと、思いますので、分かち合わせて、いただきます。川崎はじめ氏は、戦前はホーリネス教会の、牧師でした。彼が書いたものによれば、当時のホーリネスの、指導者の、中田十字という、先生は、ペンテコステが、大嫌い、聖会など断るたびに、ペンテコステを批判していたものですから、当然、弟子の牧師たちは、ペンテコステに偏見を、持ち近づかないように、していました。奈良県のホーリネス教会で牧師をしていた川崎氏は、自身の伝道牧会は旗目には順調だったんですけれども、信仰的霊的に行き詰まりを感じるようになります。こう書いています。今一度求道者になって聖書を開き、特に使徒行伝によって結局聖霊の体験が聖書的であることが明瞭になってきた。そのため異端視してきたペンテコステの人々と交わる機会ができたのを幸い、できるだけ白紙になって学び、また集会にも出席してみて、初めてここに真実のバプテスマのあることを認めて、自らもこの恵みを求めて祈るようになった。そして最終的に、小浜教会、今の大阪、中央福音教会の、祈祷会で、この、聖霊のバプテスマを体験します。すでに3時間も祈っている。その後主は静かに語ってくださった。今は信仰に行き詰まって親友の、神の癒しの信仰すらないのではないか。へりくだれ、己を捨ててへりくだれと優しく、まもなく体が後ろに引き倒されるようになったが、私は伝道者だ、ホーリネスの伝道者だ、変な真似はできないと、その間にも体を持ち直しして待ち望んでいたが、ついに後ろに倒れてしまった。 気がついてみたらハレルヤハレルヤと叫んでおり、いけないと気づいて主よ聖霊の バプテスマをと祈り直すが、また気がつけばハレルヤと祈っており、ついには自分の知らない言葉を語り始めていた。これこそ異言だ。ああ私はとうとう聖霊を受けたのだと思った時、喜びが溢れ出し、次には感謝の涙に変わったと、書いて、あります。その後、奈良にあった自分の教会で、この体験を、話をし、改修の中からも、異言で祈るものが現れました。ところが、その時すっと後ろから出ていったものがあり、大阪の、近畿部長、いわゆる、教団理事に呼び出されます。そしてそこで、あなたの信仰は、ホーリネスの信仰とは相入れないので、教会の牧師を辞するようにと、言われるのです。最近、分かったのですが、その教会で、最後に開かれた送別会、が、この1939年の1月23日、私の母サトル、先生が、2歳の誕生日、1月23日、ちょうど2歳の、誕生日だったわけですね。牧師として、教会を辞めるということは並大抵のことではありません。明日からの、生活も、ままならなく、なります。ましてや小さな子供を、抱えていたら、親としての、責任も、あります。もしあの時川崎氏が、すみません私の、勘違いでした、やはり異言を伴う聖霊のバプテスマなどは、間違いですと弁明していたら、そのまま教会に残れたかもしれません。生活も続けられていたかもしれません。しかし、彼はこの体験が聖書的であり間違っていない、そして日本のキリスト教会とその信仰に必要だと信じ抜いたのです。そして戦後、1949年日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団が誕生しました。言うまでもなく川崎牧師もそこに参加しています。70年前、この教団の設立当時、大きな期待を持ってこの群れの誕生を見ていた人は、当時の日本のキリスト教会にはそれほど多くいなかったでしょう。ペンテコステ教会に対する偏見がありました。しかし創立者たちには希望がありました。この祖国の救いのためには、リバイバルのためには、聖霊の力を強調するこのペンテコステの信仰が必要なのだと信じていたのです。人間にはできない、しかし神にはできるという信仰と聖霊の力によって、必ずこの国にリバイバルが起こると信じ抜いていた一握りの牧師と信徒の、群れが、いたのです。今ではこの教団は全国に220以上の教会を持ち、メンバーも1万数千人を数えるまでに成長しています。この70年間でここまで成長してきた教団は日本にはまずありません。しかしまだ終わりではありません。日本の現状を見るならば、クリスチャンは未だに人口の 1% 未満、多くの人がイエス様を知らずに苦しみの中を生きています。私たちはこれからも前進をし続け、伝道をし続けていかなければなりません。そして神に全てを捧げ、神学校の扉を、叩く人が多く送り出され、そして必要な学びと訓練を受け、宣教の地へと送り出される人が必要なのです。先輩たちがそれこそ命がけで守り抜いたペンテコステ信仰を守り継承していくことが私たちの使命であると私は信じています。鍵はひたすらこの聖書に書かれていることが私たちの教会にも起こることです。ペテロたちの人生を変えるような出来事が私たち一人一人の人生にも起こることです。 私たち一人一人が聖霊の力を得ることによって、私たちの教会はやがてリバイバルされた神の群れとして、多くの魂を勝ち取る教会となります。多くの滅びく魂をイエス様のもとにお連れする力強い教会へと変えられていきます。人々が変えられるのです。壊れた夫婦関係が、家族が回復されるのです。失われた人生の目的が見つかるのです。そんな教会になるのです。そのためにまず自分が変えられることを求めようではありませんか。聖霊に満たされる恵みを求めましょう。この恵みによって力強くされますように、キリストの証人となりますように求めて祈っていきましょう。お祈りします。天の神様、このペンテコステの朝、聖霊が下り、教会が誕生しました。そしてこの2000年の間、聖霊は休むことなく働き続け、人々を選び、召し出し、用い、使わし、多くの人々に福音が伝えられてきております。神様、しかしまだ終わりではありません。世界には、そして特にこの日本には、イエス様を知らない多くの失われた魂があります。また自分の生きる目的もわからず、さまよって希望もない人たちがたくさん、おられます。そのような方々に本当に神様の愛を伝えることが必要です。イエス様の十字架の御業、そして永遠の命の希望を伝えることが必要です。どうぞ私たちを用いてください。使わせてください。この教会を通してあなたの御業を表してください。そのためにどうぞ私たち一人一人が聖霊の満たしをもっともっと求めることができますように、聖霊に満たされ変えられ、神様、あなたの福音を大胆に語る神様、クリスチャン、そして教会へと変えてください。そしてこの教会からこれからも多くの働き人が出ていきますように、新学校に入り学べと訓練が施され、あなたによって使わされる働き人がこれからも多く起こされますように、どうぞ聖霊様、一人一人の心に語りかけてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。